常に言葉を与えているというのに気づくのが大事。どういう言葉を与えるか、与えたものが返ってくる自分になる。与えた言葉通りに自分になってしまうのね。祈り言葉を神様が与えたら、祈り言葉の通りの輝いた大きい自分になれ。与えた言葉通りになるっていうのは本当にね。
最近先生と話してると、プラス言葉知らないんだなってつくづく思うんです。翻訳できてないんですけど、
ね、どんどん中身が大きく深くなっていかないとね。表面のプラス言葉だけではまだ小さい浅いの、中身の方も大事だよね。とにかくありがとうございますが一番大事だよね。新たに新たに受け直す。何が何でもありがとうございます。もういつもありがとうございます。飛び出さないからね。どっかで頭がトーンと打って痛いって言うたらダメよね。ありがとうございますって飛び出さないとまだ偽物よ。そんなん言うたら絶対ダメよね。ありがとうございますだけにならないとね。本当のプラスの言葉は必ず無限倍になって与え返される。無限倍。マイナスの言葉は無限倍にすると気の毒に思うから、自分がかき集めない限り大きくはならないけど、でもマイナスの言葉でも自分が呼んでるのよ。マイナスの言葉はマイナスを呼んでるの。呼び続けたら集まってくるよ。必ず言葉通りになってしまう。プラスの言葉を選べる人幸せよね。無限の無限の幸せが無限に無限にいっぱい。ありがとうございます。幸せだけが集まる。そのことは唱えることが幸せを与えたことになる。唱えた言葉を与えたことになる。それで与え返される。マイナスの言葉を唱えたらマイナスを与えたことになる。マイナスの言葉通りに悪いことしたのと同じになる。だから同じように返ってくるマイナスが必ず。いつも全て神様のおかげですってね、ありがとうございますっていう言い方が必要よね。絶対欲しいよね。だからアセント神様が全てしてくださってるってなったら絶対欲しいになっていく。これは自分がって 1% でもあったらその分絶対欲しい外れていく。本当の 100% が絶対欲しいね。
その 100% は神様がくれてる 100% とか 1% を 100% 受け取ってるかどうかってあの辺の話になっちゃったもんで、 100% を 100% で受け取るのも受け取ってんじゃなくて受け取らせてくれてんだろうなと思った時に、受け取ってもらってありがとうございますでいいのかどうかと思った。
全て 100% 与えるのも受け取って消してくれるのも全て 100% 神様の力、全部含めてね、 100%全て神様のおかげですっていうのがいいね。
そこを理解するためだけだったんですか。言い方でこだわっちゃったのか。
言葉通りの世界しか自分の前に現れないから、他のこと何もわからなくなる。だから大事なのはやっぱ言葉選びよね。だからマイナスの言葉を使ったら絶対マイナスになっていく。全てが最高のプラスのことを選んだら必ずプラスの自分になって神さん感じ取れるんだろう。だから今の自分は過去の言葉通りになっている。絶対間違いないね。今からの言葉が未来をちゃんと決定する。もう誰も例外はない。 100% 違う。 1000% では 1万% ではない本当にな、ピタッと言葉通りになっている。
人と接しているときに自分の中にある鏡見ちゃってるから、それやってたら
思い消えないよ。いつまでも慌て鏡でダメね。神様の向かわない限りね、変わらない。自分が変わらないから、鏡だけ見てたら自分は永遠に変わらない。鏡見たまた自分に帰った自分がその鏡の通りの自分になって、また鏡に映す。こう繰り返しだけでしょ。だから永遠に同じ自分が訪れるね。
100% 減ってってるようだけど結局同じ人が変わってるだけで別に言ってること変わっていかないんですよ。
変わっていかない、うん、
それは別にこの人たちのせいじゃなくて
変わってないからよ、うん、だから自分を変える方法は神様との縦の交流を加えないと、うん、だから鏡の姿を見るんじゃないし先に言葉をプラスに立てないとだめ。無限の無限のプラスが無限の無限にいっぱいって言って、うん、でプラスと交流するに、うん、周りにも関係ない。神様との一対一の関係だけで縦の交流した時だけが神様の光が降りて、うん、それで横の交流した時に横もちょっと鏡見たら変わってるっていう感じ。
鏡が変わってくるんですか。
自分が変わるから先に。だから鏡を先に変えてみなしに神様と縦の交流して自分が変わったから鏡も変わってくるっていうそれだけ。だから横を変えるのはできない。鏡の姿を変えられない。お祈りして縦の交流で自分を変えたら鏡が変わるんだよ。だから世の中を変えようという世の中を良くしようというのは間違いできない。そういう失敗するのがそこ。世の中を変えようという人はみんな失敗するだけ。変わらない。でも自分を変えたら自分の波のある世界が目の前に出てくるから、自分が立派になった世界も立派な世界になる。縦の交流がまず第一で、次に横の交流が必要。例えばね、イエス・キリストさん弟子への戒めって教えてるのがあるじゃない。まず第一の戒めは何かでしょ。何時心を尽くし思い尽くし精神を尽くし力を尽くして主なる何時の神を愛すように。主なる何時の神ってね、本当の神様を指してるんだけど、神様を愛することがまず第一の戒め。第二はそのごとく何人の隣人を愛せよ。横の交流や隣人を愛せよっていうのをね、縦の交流は神様を愛せよじゃん。だから縦の交流を先にしないと自分が変わらない。だから世の中だけを変えようという人は自分がまず変わらないから失敗する。変わってくれない世の中がね、失望落胆して自分はマイナスになってしまう。とか神様と交流して自分がプラスに変わったら勝手に周り世の中が良くなっていく、変わっていく、自然に変わるように変わっていく。
今までもずっと変えてもらってきて変わってると思ってたけど変わってなかったんです。
まだまだ変わり方が小さい、うん、本当の変わり方は大きく見ている世界全部ガラッと変わっていくのが本当の変わり方。だから自分の見ている世界、自分の番組がどんどん全体大きく変わっていかない。周りだけちょろっと変わるのはまだ小さい。それはまだ小さい変え方よ。自分もだから小さく変わってるだけ。大きくガラッと変わるぐらいがいいよ。だから番組ごとに大きく変わるぐらいがいい。今の番組から次の番組へ、もう一度上の番組へってな。そういう大きく変わったら自分の周り全部ガラッと変わるような感じかって。腕
子構造的に変わる。
いや、それはまだいかない。腕子構造言うともう本当の神様の世界に入らないと、腕子構造的な変わり方わからない。だから今日の世界の番組を順番に上げていくような変わり方はまだ体験するな。今日の世界の一つの番組を上げるだけでも大変。だから世界がガラッガラッガラッと変わっていかないと、そのぐらい自分をプラスにプラスにってね、徹底してプラスの自分っていうのをしっかり言葉で定めていかないと、プラスの言葉を使ってプラスの自分っていうふうに自分を徹底してプラスにしていかないとだよ。まず過去を掴んだらマイナスの言葉いっぱい使って自分をマイナスにするし、だから過去なんか無関係に、現実も無関係にして、それでプラスの言葉だけを使ってプラスの自分に変えないと変わらない。大きく変わらない絶対に。現実掴んで言葉したら現実と変わり映えせんじゃない。
だって現実の話ベラベラにしてる時なのに思いっきり現実しゃべってるの
にその言葉がやっぱり働くじゃない。現実の自分を繰り返すように働くじゃない。いつも神様を弁護する側に立つのはダメよ。いつも神様を褒めたたえて、そして感謝して喜ぶ自分ね。この自分が神様と一つになれる。いつも絶対方針に生かされてるよね。生かされてるよね、絶対方針にね。絶対方針、生きてるというと間違うわね。絶対方針に生かされてる。神様によっていうね。ありがとうございますって言い続けたらその通りになる。ありがとうございますが絶対方針生きてる姿、生かされてる姿です。 神様の働きがそこにあるんです。ありがとうございますが、本当の神様の名前というのは、神様の働きの全てそこにあるという意味です。本当の神様の働きが全部そこにあるのがありがとうございます。だからありがとうございますって唱え続けると、神様の働きそこにずっと降りてるから、絶対奉仕の姿になっていく。他の言葉は使わなかったらいいんでしょ。ありがとうございますだけを使い続けてたらその通りになる。余計なつまらんことは添えるからね、そういうお供えはいらないって。ありがとうございますが最高のごちそうですって、やっぱり大事でしょ、言葉選びね。よく観察してたら分かるよ、周り全部ね、言葉通りになってるよ、どういう言葉を選んでるかってね、それちゃんとわかる。選んだ言葉通り、過去は関係ない、今から選ぶ言葉が一番大事。プラスの祈り言葉を唱えてると、プラスの祈り言葉の自分が出てくるから、肉体や魂やつまらんもんじゃない別な自分が厳然と現れて実感する。だからプラスの言葉通りの自分になるのが一番いいよね、幸せになるね、大きい幸せになる。全て自分の選んだ言葉通りになって、それを神様が与えてもらうようになっているということは、神様のお気合いの計らいよね。それでなかったら言葉通りに幸せなんかつかめないもん、ね、未来がどうなるかわからなくなってしまうでしょ、言葉通りもしならないとしたら。どんないい言葉使っても未来が地獄だったら大変じゃない。未来が全然定まらないよね。でも自分の選んだ言葉通りに定まっていくってね、受けられるって言うんだったら何の心配もないじゃない、言葉通りに全部受けていけるから。これが神様の大きい愛の働きよね。文句言うようなことじゃないでしょ。神様の最高の愛の計らいよね。だから絶対の法則として厳然と働くの、言葉通りに全てなるっていうのが、それを受けるっていうのがね、言葉通りに自分になりきったら言葉通りのものを受け取るようになるよね。でもその言葉がどこまでずっと続いてるかでしょ。他の言葉がいっぱい続いてると他の自分が出てくるじゃない。その自分では最高の祈り言葉の世界が受けられない。だから祈り言葉だけを唱えられる自分になったら、祈りの通り言葉通りの世界が感じられる、受けられる。どれだけ一瞬一瞬祈り言葉を選んで祈り続けているかでしょ。その祈り通りになるよ、必ずね。だから何の心配もないの。神様の世界はね、もっとすごい言葉で表現できない祈りじゃない。祈りっていうのはそういうもんよね。祈り言葉っていうと枝葉になってしまうのね。だから祈り言葉で波を合わせていって祈りにまでなっていくんでしょ。そこに全く差がないぐらいにならないと、祈りの凄さはもっとすごいよ。いくら言葉で唱えても全部把握までいかないじゃない。新たなる無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいって、本当にこれ言葉では言ってもね、その実感までいくっていうものすごい大きい違いがあるじゃない。それも一瞬に全部把握するってものすごいことじゃない。無限分の1秒よ、一瞬は。次から次へと新しい輝きが出てくるのに、1秒経ったらものすごい見逃したもんがいっぱいあるっていう感じじゃない。そのぐらい神様の世界の凄さ、神様プレゼント凄さって言葉を超えてる、想像でする世界だから。だからあとはもう祈りばっかしよね、祈りで受け取る練習ばっかしになる。それも掴んだらもう絶対次のも受け取れない。今感じたことを掴んで立ち止まってるよね。新たに新たにっていうところまで進まないよね。でも新たに新たにの方がいいのよね。過去を全部話して新たに新たにっていう方がより素晴らしいものを受け取れる。神様の真理の言葉を一つ選んだだけで全ての思い消してもらうんだよ。ここがすごいのよ。本当の真理の言葉をプラスの言葉を選んでくるのを神様待ってくださるのね。その一瞬を捉えて全ての思いを簡単に消せるのね、神様ね。だから思いが消えたから、そういう幸せな心の状態にね、してもらえる。 恩返しすればするほど神様の助けが入ってくるから循環が早くなる。助けを受けるだけでね、恩返しの気持ちないと循環が止まるのよね。一回きりになってしまうでしょ。だから恩返しが循環を早くしていくから助けが無限に大きくなる。それがいいのね。だからお祈りと絶対奉仕っていう一つなのね。恩返しの絶対奉仕ってね、これがないとお祈りが本物にならない。祈りは相乗効果を起こすよね。一人で祈るよりも二人で祈ると二人が死ぬでしょ。三人によるとサザンが9倍っていうふうにね、必ず相乗効果を起こすの。だから一緒に祈ってるという気持ちになると効果が大きいの。だから周りの人もみんな一緒に祈ってくれてるんだってね、ありがとうございますって一人一人思い浮かべてありがとうございますと言うと、そこは祈ってる人になるのよ。あの人はまだ祈ってないって見ると祈ってない人になるの。周りとみんながアマテラスの御神様で祈りに祈り続けてくれてるというふうに、でね、ありがとうございますってその人思い浮かべてありがとうございますと唱えたら祈ってる人になってくれるのね。そういう人が増えるほど、最初は自分だけでしょ、祈ってるのは自分だけという感じよね。それを10人に増やし100人増やすと、100人増やした1万倍のお祈りを自分がしたことになる。相乗効果のお祈りよね。そういう感じね。だから周りをありがとうございますって確認するような感じでね、祈っていくといいのよね。で、絶対奉仕も相乗効果を起こすの。自分がただ絶対奉仕の気持ち一生懸命生きてるでしょ。で、自分一人じゃ小さいよね。こう相乗効果を起こすのは周りの人の働きに対してありがとうございますって唱えてみるの。ありがとうございますって唱えてるときはその人は絶対奉仕に生きてるの。で、周りの人10人もねありがとうございますって見守れたら、その絶対奉仕の働きを自分がもらって10人だと相乗効果で 10×10 の100倍、自分が100倍の絶対奉仕に生きたことになる。だから周りの人に対して絶対マイナスに見ることは大損だけど、みんなありがとうございますって受け止めたいの。どんな働きに対してもありがとうございます、ありがとうございますってね、一人一人を拝み続けたらいいのね。どんな働きをしている人も絶対奉仕に生きてくださってるっていうふうにね、ありがとうございますで絶対奉仕に、ありがとうございますでお祈りになるのよね。でそこにこう神様を呼び出してるから、神様を認めて働いてるのを確認してるね。神様が現れたら絶対奉仕に生きてるね。じっと座ってても絶対奉仕してるのよ。光をいっぱい振りまいてくれてる。マイナスの姿をとってるようでも大きいマイナスを小さく消してくれてるっていうね。すべて神様が働くときは本当の大きい働きをして絶対奉仕してくださってる。だからそういうお祈りをするとこれがまた相乗効果を起こして自分が大きい立場に立った祈り方ができるよね。今度は入れ子構造的に大きくなる祈りになるのね。だからお祈り方も言葉同じでもね、中身が変わってくるんだよ。例えば神様の光が自分の中に流れてくるって言うでしょ。この時自分の中にっていう自分が肉体の小さい自分か宇宙っていう大きい自分かって全然違うでしょ。同じ神様の光が流れてくるって言うんでも、自分を大きくすれば無限倍に光流れてくるのを感じてるじゃない。だから周りの全部に神様の働きを感じると大きい祈りよね。だから小さい自分が祈ったり働いたりするんじゃないの。本当は大きく大きくよね。周りの全てに神様を呼び出すような感じ。そしたらお祈りもぐんと深くなるし、絶対奉仕も大きくなるしっていう感じでね、どんどん楽しくなっていく。だから小さく掴んだら思いの心を散っていくのよ。大きくなるほどお祈りが深い自分になっていく。神様と近づくの。だから無限に大きくしていく方が神様近くなっていく。
縦のっていうの
を
もうちょっと詳しく。
絶対の中心からね、新たに新たにって全部出てくるじゃない。それが新しい世界に置き換わるような感じで出てくる。今見てる世界は横一線の世界よね。これが無限分の1秒で新しい世界が次から次へと出てくるような感じね。この縦に置き換わるのがプラス。でこの世界はどんだけ素晴らしかったらマイナスで、それだけで終わるじゃん。縦にどんどん置き換わるのが奇跡だね。 その大きさが大きくなると大奇跡になって、もっと大きくなると一大奇跡ってね、本当の入れ子を乗り換えるよね。だから今日の世界で病気治った、死者が蘇ったなんて、神様の世界の奇跡のうちに入らないのね。超ミニミニ奇跡っていうの。いや、どんな感覚だよ。縦
の循環って言ってありがとうございます言ってる時って、
うん、循環してるだけだよ。本当のプラスが循環してるよね。ものすごい怒りが循環する。循環って言うけど、光の循環じゃね、光源の循環じゃない。アマテラスの神様がね、無限大の完璧な光体でしょ。無限大の完璧な光体よ。それがもうずっと連続してるでしょ。みんな入れ子構造的だし、重層構造いうのみんな重なってる、ずっと連続してね。で、ところてん式いうのも隙間がなくずっと連なってるよ。そんな無限大の光体が、完璧な光体がね、こうずっと、ものすごいスピードよ。無限のスピードかもしれないけど、絶対中心が出て絶対に戻っていくね、もう循環を繰り返してるから、そのすごさはすごいよね。それはもう言葉通りの自分になったら感じるの。今使ってる言葉の自分は小さい、ね、だから大きい言葉使ってまだ波が合ってないから、うん、それが大きい祈り言葉の自分になった時に大きい世界が感じられる、そのすごさは想像でするよ。
じゃあこの言葉自体は真実の世界の言葉なんで、うん、恐れ多いことでございます。
恐れ多いことでございますよ。
そんな言葉言っちゃって、
うん、ありがとうございますという言葉は恐れ多い言葉でございますが。
だってこんなところにいながらそんな言葉が ね、
う
ん、
だから単に感謝とかいう言葉ではないからね、そういうふうに捉えるのは失礼極まりないというより無礼千万かもしれない。 ね、ありがとうございますが、本当の神様の名前としたらそうでしょ。本当に真心込めて神様を敬い愛する心でね、ありがとうございますって唱えないとね、本当にね、申し訳ないもんね。だから一回一回が本当のありがとうございますよね。涙流して感謝する、ありがとうございますよね。